黙祷を持って礼拝をお捧げいたします。地を訪れ水を注ぎ、これを大いに豊かにされます。神の川は水で満ちています。あなたはこうして地の下ごしらえをし、彼らの穀物を作ってくださいます。地のあぜ水を水で満たし、その畝をならし、夕立ちで地を柔らかにし、その成長を祝福されます。あなたはその年に御恵みの冠をかぶらせ、あなたの通られた後には油が滴っています。
アーメン、
アーメン。それでは賛美の306番を持ってこの詩を褒めて歌います。306番です。64番です。孤独文64番感謝節。恵み深い主に感謝せよ。
慈しみはとこしえにと
主に感謝を捧げて皆を呼べ。
諸国の民に御業を示せ。
彼らは荒野で迷い、砂漠で人の住む町への道を見失った。
飢え渇き、魂は衰え果てた。
苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと、
主は彼らを苦しみから救ってくださった。 主はまっすぐな道に彼らを導き、人の住む町に向かわせてくださった。
主は乾いた魂を明かせ、
飢えた魂を良いもので満たしてくださった。
アーメン。それでは使徒信条を持って皆さんの信仰を告白しましょう。使徒信条。
我らは天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世に下り、三日目に死人の宇宙によみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、かしこより出会いて、逃げる者と死に至る者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。
アーメン。翔英307番です。307番を賛美します。
イエス様、その血潮で洗い流し清めてください。本当に主よ、いつも罪に勝てない私たちがいます。主よ、どうぞ主が共にし、罪から打ち勝つことができるように主が共にしてください。主よ、この1年間私たちたくさん実りを実って、本当にたくさんの、この実りを収穫することができました。私たちが本当に、奴隷の国エジプトにいた時、そこから私たちを連れ出し、 またこの1年間も御言葉でたくさんの収穫をしました。
アーメン。
私たち本当に主をイエス様に似ていくこの姿を見て私たちは喜びます。私たち本当に罪に溺れた本当に罪人でしたが主の御言葉で私たちを清いものとしてくださるから本当に主はありがとうございます。
アーメン。
この1年間も食べることも飲むことも着ることも本当に何一つ不自由なことがありませんでした。本当にコロナウイルスが私はこの世に飛び込って本当にたくさんの人が死んでいく時でさえも私たちをそのコロナからも守ってくださって主は本当にありがとうございます。主は私たちが今まで知らなかったこのテープリングを通して御言葉と出会いまたその御言葉を私たちの心の中に刻んでくださるから主は本当にありがとうございます。本当に聖霊様が毎日毎時間毎秒私たちと共にし本当にこの御言葉の意味が何であるか悟るようにしてくださったことに主は本当にありがとうございます。またこの次来るこの1年間も次の収穫の感謝祭までも主の霊が私たちと共にし御言葉でたくさん実りを収穫することができるようにきっと聖霊様は私たちと共にしてくださいます。主は本当にありがとうございます。この礼拝本当に主に感謝し本当に礼拝を捧げたいと私たち願っております。私たちが持っている全ての力で本当に主にこの礼拝を捧げるように主は今日この礼拝も主が受け取ってください。主は私たちにくださったこの子供たちも本当に御言葉で本当に収穫することができました。主は本当に主がくださったこの御言葉私たちの子供たちの心の中に刻んでください。本当にこの御言葉で御言葉を本当に聞いたならば行う子供たちであるように主が祝福してください。主が本当に置きたいその場所に子供たち一人一人を置かしまたその子供たちを通してたくさんの人々が主に立ち返ってくることができるように一人一人を主が祝福してください。主を感謝します。今日も本当にこの礼拝の時間最初から最後まで全て主に委ねます。主だけが栄光を受け取ってください。
アーメン。
また私たちのために送ってくださった主のしもべたちを主を本当に感謝します。
アーメン。
この今まで私たちは本当に御言葉の意味が分からず私たち勝手に身勝手に御言葉を信じ本当に御言葉を勝手に本当に今まで主をやってきました。ですが本当に御言葉の意味をこの主のしもべたちを通して本当の意味を悟るようにしてくださったことに本当主を感謝します。主は本当に主のしもべたちを通してこの世に主を本当に御言葉を述べ伝えたくさんの人々が主に帰ってくることができるように主のしもべたちを主を祝福してください。主は主のしもべたちに本当に健康もください。主は物も物質も主をください。人も呼んでください。本当に一緒に栄光を捧げる主のしもべであるように主が祝福してください。主よ今日も私たち主の御言葉を本当に聞いてそれを聞いたならば行う私たちであるように私たちの耳をまた私たちの行動を主が祝福してください。主よ感謝します。本当に最初の時間から最後の全ての時間主に栄光を捧げます。主よただただ感謝します。感謝以外に本当に他の言葉がありません。主よ感謝します。私たちを愛してくださって本当に私たちのために死んでくださったイエス様のお名前でお祈りしました。
アーメン。
311番。311番を持って紹介させます。 それでは若者たちによる御言葉の捧げ物です。
小さなものでありながら大きなものでありながら、みんなそれぞれが教えてほしいことがたくさんあります。あらゆることに正解があって、その正解がわからないからです。サマリアの女が主を待ち望んでありました。この若者がこの地上において本当にわからないとき、このサマリアの女のこのくだりを思い出して、主よ、あなたを待ち望み、あなたを待つことができますように。そして彼らの生活の現場に来てくださったイエス様と出会うことができますように。主よ、祝福してください。イエス様の御名によって祈りました。アーメン。
それでは本日のメッセージです。今日お読みいただく言葉は新命記26章1節から11節です。新命記26章1節から11節。それでは新命記26章最初に10節と11節を宣言いたします。今ここに私は主あなたが私に与えられた地の産物の初物を持って参りました。あなたはあなたの神主の前にそれを唱え、あなたの神主の前に礼拝しなければならない。あなたの神主があなたとあなたの家とに与えられたすべての恵みをあなたはレビ人およびあなた方の後の在留異国人と共に喜びなさい。アーメン。一言お祈りいたします。愛する我の主よ、あなたは日ごと我を糧を持って養い育て、この果物この穀物豊かな実りを与えてくださって、日々やしゃっておられることを感謝いたします。そしてまた我らは霊的に結ぶべき実があり、そしてそれが結ばれたならば、この穀物果物野菜のように本当に御前において捧げられるべき捧げ物となります。主よ、本当に今私たちは必要な言葉をあなたからいただくことができますように、あなたが語るしもべの唇に言葉を授け開いてくださるように、一人一人の耳を開いて、一人一人が本当に良き土地となって、 よく主を民がまかれたならば豊かに実を結ぶ人々とならせてください。これからの一切ただあなたの支配の御手にお委ねして、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
ハレルヤ。
素
晴らしい主の皆を褒めて大賛美いたします。毎年ですね、週刊感謝祭は年に1回、まあ、大体11月の第3週に行われるんですけども、この収穫感謝のメッセージは、まあ、ですから年に1回なんですけど、今年はですねそれがダブルになりました。2倍の祝福ですね。毎年本当に収穫感謝祭、本当に先生でも、ね、ここでも本当にすごい、ね、心血を注いでエネルギーを使って、この講談を見せないんですけども、本当にですから、本日は、ね、この成田において、そして来週は横浜において行うことによって、そして本当にこの二度の祝福、その感謝、その2倍にしたいと願い、そして本当に今年ですね、収穫感謝が2回、ね、行われるということは、やはりそれだけ収穫が2倍あったということでしょうね。本当に私たちはますます望んでいきたいと思います。
今日の御言葉を聞けばね、今私たちが言っていることを2倍が分かると思います。どういうことかって言ったらね、今日の真実の御言葉を私たちに、あなたが信じた神があなたに何をしてくれたのに対して、あのね、私が信じる神は私にこれこれをしてくださいました、ということを私たちがね、証しができるように主が保証してくださるということは今日の下りにそのまま書いてありますね。だから信仰とは何かって言ったら、信仰は自分が信じて望んで行ったことの実態、それが信仰です。だから皆さんが本当にこれからなんかこれが欲しいなと思った時に、泥棒ダメだよ、ね、あの良くないことはダメですよ。良いことであるならば信仰を持って望んでください。信仰を持って望んだら、主はね、皆さんは望んだだけでしょ、主はね実態を与えてください。実態ね、だからイエス様と私たちはこれからずっとコラボレーションをしていくんですけれど、何、私たちは信仰で出たって主は実態を与えてくださる、この関係をずっと続けていくんですけれど、この関係をね、地球上で一番続けていた民族がユダヤ人、ユダヤ人が未だにこの関係性による実態を自分たちはね、ずっと受けてきたので、人にはユダヤ人は教えない、ユダヤ教はね伝道しないんだよ。誰か分かりますか、ユダヤの歴史としたその血が流れない人がこの祝福に預かるの嫌なの。だからユダヤ人は伝道しないんですよ。なぜ、ライバルが増えるから、ライバルが増えるから。新約時代、私たちは旧約のこの祝福の実態を編み出す御言葉をずっと無視して生きてきました。そしてあるところではこのね、旧約はもう終わったと、そして新約時代だから新約だけでいいと、そう言っている人たちがいるくらいなんです。でも、もし私たちの聖書の中にあるくだりがなくていいということであるならば、この聖書というものの中にそれは入っていないはずなんです。今聖書の中に書かれているこの創世記からヨハネの啓示録までのこの全てのことというのは、いつの時代においてもあなた方にも有効ですということを私たちに明かしているんですね。モーセはモアブ平野というところで祭壇でいたら中一日で入る父と水の流れるその地、そこをね、腰抜けになってしまって行かなかった人たち、その人たちが荒野で全部滅びうせるまで40年かかりました。 そして彼らが二人がね、その土地に入ろうとしている時、自分はもう彼らとさよならして死ななければならない時に、申命記の一章からずっとモーセは遺言を言っています。遺言ね、だから今日皆さんが今ね耳にしているこの言葉も何かしたらね、モーセの遺言なんですよ、ね、こういうふうにすれば必ず祝福に預かる。人がこう言うんですよ、キリスト教信じたら天国に行く、それで終わりきょと思っている人が多い。クリスチャンの中にもイエス様を信じたら天国に行く、罪許されて天国に行く、それだけで御の字、そして終わりにしているクリスチャンも多いわけなんですね。それでどうなったかと言ったら、ね、日本のキリスト教の中にはより優れたものがある、ね、特にお金をこの物質の面においてより優れた人はあんまりいないんです。なぜか分かりますか？日本のクリスチャンはですね、清く正しく、ね、貧しく、つつましく、それで生きればいい。ダメだよ、みんな。清く正しくには、ね、祝福がつきものなんです。でも、なんで清く正しくなのに祝福がつきものとして日本のキリスト教にないかしたら、清く正しくまでは分かる。ね、そして清く正しくイコール祝福ということを教えられてない。そしてそれを覚えてないので、清く正しくで信仰が終わってるんです。そしてつつましくということになっちゃって、ほら日本のいろんな教会に行けるな、韓国の教会以外は、あのね、見るとみんなね大変だよ。もう30年前のワンピースってね、清く正しく包めし、ダメです。私たち一人一人の主はですね、今日の御言葉で言っています。あなたが信仰告白をこのようにして、信仰告白主信じゃないよ、祝福の信仰告白、祝福の信仰告白としてこれをしてください。次、それが実体化された時には、私があなたに言ったこれとこれとこれとこれをね、実際にしてください。祝福のね、祝福の告白、それは主の前に来る時にどうやって来るかって言ったら、こうやって持ってくるんですよ。主よ、あなたが私たちに与えてくださった、あなたが与えてくださった畑から、あなたが与えてくださった仕事から、初物を私が持ってきましたって言って、一番最初はさせるんだね。二番目は何をするかって言ったらね、ほらお母さんの時も本気だぞもう私そうなるって、あのね、信仰はね、決心した人のあの勝ちなんです。次は何をするかって言ったら、それによって祝福された人がしなければならない三死があったんですね。それをやった後に、やった結果を、主よ、あなたが言った通り私はやってきました、この2つをしたら主が言ったんですよ。あなたのやってることに父と蜜が流れた、ね、父と蜜が流れた。イスラエルの父と蜜はどのように流れた、農業にももちろん流れてますよ、流れたんですけど、人のね、人の心と頭脳の中に父と蜜が流れた。イスラエル四国よりも小さい、そのくらいしかないこの国土だよ。なのに新しいベンチャー企業がね、世界で担当してる。それももう一つ分割して話をすると、イスラエルには異なった4つの民族が住んでる。その中でユダヤ人は一人。なのにその一握りのユダヤ人がね、世界一の企業を起こしてるんです。世界一の企業、ユダヤ人の企業のこの形態というのは何かしたら、ね、金がかからない、父の水が残る、金がかからない、 それで編み出したものによって、ね、流れてくる、金は流れてくる、金は流れてくるんです。だから世界中の人が生きていくために必要なそのすべての基本的生活をやっていくために必要なすべての権利は誰が持っているか、ユダヤ人か。世界この重大企業全部ユダヤ人、その次の企業またユダヤ人、下請けか何々人、天にもなぜ私が皆さんに一生懸命ですね、一生懸命それを、ね、おすすめをするかしたら、ね、皆さんのここが、ね、父と見つかれないとおっしゃる。いい、天にもするとそうなる、ね、イスラム、イスラムも天にするの覚える、暗唱する、イスラムの掟も。そしてユダヤ人は盲星保証って、創世記から今皆さんが開いたこのね、新明記まで、これをサバサの時からずっと聞かされて、それでこれを全部覚えるんです。物語で覚えているからみんな覚える、そういうことなんですけれど、なんでイスラムの方からはそういう世界的な通路が出てこないんだろう。それはね、テピリの種類が違うからなんですよ。イスラムは自分たちが覚えているこの暗唱するものがイスラムの教理なんですよ、ね、だからあんなにイスラム教理、信じないものには嘘ついても OK、 これ書いてあるんだ。君がいずれあのイスラムの人とお仕事をするようになったら、その人が言ってることを一切信じちゃいけない。歴とした犯行をして、ね、押すまでは絶対信じちゃいけない。コロッと書いてある、ね。ある方が、インドネシアでお仕事してる、ものすごく待遇されて優遇されてということだったんだけど、仕事のノウハウが向こうにパッと行った時に、イスラムの人とは契約書にハンコを押すまでは、ね、仕事のノウハウを教えちゃいけない、ね、それで物を売ることがあっても組んで仕事をすることはしない方がいい。なぜ彼らの法律の中にイスラム教徒でない人を騙すのは罪ではないということは書いてあるので、彼らは心の、ね、良心の呵責というものを一切なくして私たちを騙すことができることがイスラムなんです。だから彼らが覚えていることというのは私たちが覚えているこのテピリンと、ね、全然類が違うんですね。程が違うんですね。出どころが違うんですね。だから私たちもこのテピリンというのは神から出たものですので、テピリンをしてテピリンしたこの言葉に心は打たれて、そしてそれを実践した時にこれを保証しなければならない方はオールマイティであられる全能なる神なんです、ね、だから皆さんは信仰によって臨んで実体を持ってこなければならないのは主なんです。実体もそれを今までね、独り占めしてきたのがユダヤ人。ユダヤ人は創世記から新明記までのこの盲星故障を覚えて、盲星故障でやっていいこと、やってはならないことを全部教えているので、これがね、本当に句を覚えているかのように全部覚えてるんですよ。だから何かしようとした時に、あれこれなんか変と思った時に、うん、そしたらね、自分が覚えた言葉はふと思い出されて、あ、これやっちゃいけない、ね、何かしようとした時に、ね、どっちにしようかな、神様教えてがない彼らは、ね、神様教えてやるから、どっちから始まったらどっちかになっちゃう。 ね、神様教えてしたら何回やってもこっち行くの。神様教えてしたら何回やってもこっち行ったの。こういうことを私たちはやるから、右左がわからない状態で右左を選んでしまうから、私たちは半分が不確か、私たちも決定することの半分が不確か。私はね、ここで1ヶ月に1回のこの礼拝でものすごく神様、イエス様ものすごくね、もう喜んでおられる。なんでこの若者の人、この人たちが心を主に向き変えて、主よっつってね、もうイエス様を求めるから、私は何でもできるよっつってんの。主が何でもできるよっつって、いい信仰によってね、神様を教えて、右左がわからない私たちは半分の、よくて半分の確率でいつも間違えるね。で、最初から物が間違う、物が間違う、これやっちゃいけないもの、それをやっていいものだと思って神様教えてしたら、右へ選んでも左へ選んでもそういうことなんだけど、ユダヤ人はそれはできない。なぜ御言葉がね、ずっとテピリンをして、本当にテピリンに欲張ってほしいの。御言葉をね、ずっと覚えていくとどうなるかと、このね、新命期の中に全世界が入る。全世界の政治、経済、文化、教育ね、あらゆるものが入っているので、彼らは神様を教えてそんなことしない。自分が覚えた御言葉によって、このやるべきこととやってはならないことが分かる。今ね、主がね、大きな秘密を一つ教えてくださったんですよ。聖書には血と蜜の流れる血というのが分かる。そしたら農業しない人は以外は関係ないからみたいなことになったんですよ。いいね。イスラエルの一番祝福は何かって言ったらね、知恵と啓示の御霊が与えられて、この御言葉によってね、知恵と啓示の御霊によって人物こと、そして次世代に自分が何をするべきか、どういうことが分かる、その通路が与えられているので、イスラエルはどんな知恵と蜜が流れているかって言ったら、人のアイディアね、この頭から生まれてきたね、次世代のね、生きていくために必要なものが彼らのここから全部出てくる。だから彼らがここから全部出てきたので、こうなる。大学生でね、大学生で企業やった、それで世界的な企業を全部起こして、彼らが起こした企業というのは、お金かかってないんです。物を買って売るね、そして右から左に流す、そういうことは買ってきて売るマージンを、ね、マージンというものを見たら100円で稼ぎて120円で売る、ね、売れなかったら、ね、まだ損するということがあるんだけど、ここから出ていくのはね、潮引きなし。そんで今どうなってるの。アマゾンから何から何まで全部ね、企業を起こしました。それからはずっとぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるだ。ずっとぐるぐるぐるぐるぐる。ずっと彼らのこう本当に主にあって祝福された。それがね、夜も休まないで祝福が動いてる。夜も休まない。どうやって？ジーパンで、よれよれの T シャツで、ね、一つのアイデアが浮かんで、そして浮かんだ、ね、アイデアをユダヤ人は必ずユダヤ人同士で分かち合いをする。分かち合いをして、そして分かち合いをすると、あ、それにはこの期日がいるね。それにはこういう概念が必要だね。それにはこれだね。ということで、もうユダヤ人の子がね、2人3人いると、もうできちゃうんです。できちゃうんです。一 てた皆さんが今こうやってね、4人が座っているよ、この4人4人が座っているんだけど、この座っている皆さんの中からね、ビル・ゲイツを何人でも立てる、私主がです、ね、言いました。ユダヤ人の富というものが、ですね、世界に対して貢献をしていて、彼らが持っているいろんな利権というものを彼らはね、最低限イエス様にあって計算をして、神様にあって計算した通りの、ね、利益の配分を持っていつも世界中でそれを売っているから、例えばの話、トマトが突然ね1万円になることはないんです。そういうことなんだけど、これがユダヤ人じゃなく他の人が権利を持っているとどうなる？トマトを、ね、1万円にすることもある。皆さん聞いたことある？オイルショックっていうのがあって、日本は大変だったんで、オイルないでしょ日本は、ね、だから持っているものは持っていないものに対して、ね、本当にとんでもないこうお金を要求する、そういうことがあって、もう大変な時代が世界中にあったんですけれど、ユダヤ人が権利を持っているものというのは最初から利益を主にあって決めてるんです。利益を主にあって決めているので、そんなにそれがなくて、みんながねもう喉から手が出るような、ね、そういう欲しい状態になっても、自分たちが一回この決めたお金、そのお金を動かさない。だからまずね、ユダヤ人が今世界のあらゆる、ね、必要なものの権利を持っていることを、まあ、ちょっと気分悪いけど、でもね、そっちの方がマシということを皆さん覚えてください。今日ね、主がこの場所で今教えてくださったことは何だろう。父と御子の流れる血というのは、血、それもそうだったんだけど、頭脳だったんです。頭脳ね、頭脳が父と御子の流れるものだった。そしたら皆さんは何でしょう。皆様、ここに父と御子が流れますように。いい、お祈りするんだよ。ここに父と御子が流れます。いいイメージを作った人、誰かして。いいイメージを作ったのは、今光何歳だ。あんたより一歳下だよ。いいイメージ作った。いいイメージ作ったのあんたより一歳下だよ。で、この数字確かね、5万以上の数字を暗号化して、それで作ったのがいいメールなんです。そして彼が付けたのがいいメール。いい？人は一社の主婦は何かって、ここに父と娘がいる。ここに。ここに父と水が流れます。私も今日初めて知ったの。もう私も今大変。ちょうど私、父と水が流れますよ。父と水は土地から流れるとき、そういうのはそのシーズンごとなんですよ。シーズンごと。あれね、シーズンごと。どういうことなんだけど、ここから父と水が流れると大変。もう一回物が出来上がってからはずっとね、詩編23編の状態です、ね、私何もしてないのにずっと私に目かけてくる。このような祝福を私たちがね、本当に自分の子子孫孫へとこれを受け継がせるためにしなければならない信仰告白がございます。それが今日のこの御言葉に出てきますので、しっかり覚えて、そして自分のここに父と御子が流れますようにお祈りをすること、ね、それとヘピリンをして物の摂理を全部知ること、ね、ヘピリンすればそうなるんだということに信仰をする、ね、それで今日の御言葉を、ね、日頃の信仰告白として、ね、皆さんがすればどうなるかしたら、ね、ユダヤ人とは 比べもならないことの主君に今度扱い、どういうことか分かる？主はね、イエス様はこう言ったんです。私に聞いたこと、学んだこと、それを守り行いなさい。私の弟子となって、ね、私の証人になりなさいと。ユダヤ人は、弟子にはなった、守り行うということです。弟子にはなったんだけど、証人になると、あの日本人がまだ覚えちゃう、私のライバルになっちゃう、あの韓国人教えるの、いやちょっと嫌だね、あのね、サマリア人でさえも教えたくないからね、もうすごく毛嫌いして軽蔑して、彼らを何て言ったか、あれ妹の話、身元を教えてはならない主張、ね、地獄の火を焚くために生まれてきた、ね、火と言ってたんです。だからユダヤ人が教える、ね、弟子にする、私に学んだことを教えて守り行うようにしなさいという、この弟子にしなさいということと、証人になりなさいということ、これをユダヤ人が拒否をしたので、その拒否したおかげで私たちが今イエス様を信じるようになった。だからこのユダヤ人が成功したこのテフィリン法則、これをイエス様にあって私たちが自分のものにして、私たちは何をするか、これによって与えられたあらゆる力を持って、ね、人をイエス様の弟子にする、人をイエス様の証人にする、これに邁進していけば、私たちが今今日のこの御言葉で学ぶことを宣言したときに、主はどのように天を開くかしたらね、ユダヤ人のためにはこのぐらい開いた、主はね、このぐらい開くんですよ。それだけこの祝福を主はね、限りないものにしたかしたらね、こう言ったんです。アブラハム、ちょっと出てくる、はい、出てきた、目を上げて、どういうことかしたらね、目を上げてから見渡す限りの東西南北って言ったんですよ。東西南北で十字架の形、それを言ったんです。目を上げて、そしてその次に、あなたの足で踏んだところの縦と横を使うんです。だからどういうことかって言ったら、十字架を軸にして、軸にして生きること、どうやって生きるの、あ、主が罪は許してくださる、そしてね、イエス・キリストに会って贖われたということを、それを軸にして、あとは何をするかって言ったら、見渡す限り行けって言ってる、ね、見渡す限り行け、ね、そして縦と横を行ったら、私がそれを全部あなたに与える。ユダヤ人は行かなかった、伝えたくないから、この秘密を伝えたくないので、ユダヤ人は行かなかったということなんだけど、私たちは行くんですよ、ね、行って、ね、そして何をする、世界を豊かにしなければならない、ということなんですね。今日しっかり学んでください。あ、これだったんだ、ということで、しっかり学んでください。
神様は確かにですね、御言葉に聞き従っていくならば、祝福してくださいます。で、祝福して、その結果は、ね、例えばこういうようにね、畑の実りがすごい実りになっていきます。実際、この、ね、父と蜜の流れる地と呼ばれるところに神様が導くって言いました。本当にですね、もうすごい実りが豊かに実っていくんですね。でそこに入った後、その後が肝心ですよ、ということをこれ、言われてるんです。皆さんもなんか、誰かから恩恵を受けた時、それ相手に感謝するべきですね。相手に感謝もしない、私の心もう別に言わなくてもあなた分かってるでしょ、こういうことでは、成り立たないんです。しっかりと感謝を言うしきたりが、各国にあり、この日本の国にも、なんか、恩恵を受けたら、その感謝をするしきたりというものがあるんですけども、神様に対してはどうか、それがこの聖書に書いてある通りです。この26章1節から読んでいきますと、26章1節から見ますと、 あなたの神主が相続地としてあなたに与えようとしておられるうちに入って行き、それを占領し、そこに住むようになった時は、あなたの神主が与えようとしておられる地から収穫するその地のすべての産物の初物をいくらか取ってカゴに入れ、あなたの神主が皆を住まわせるために選ぶ場所へ行かなければならない。アメン。ですから、指定されている場所、指定されている時、指定されている相手というものがおります。その収穫を得たならば、それを携えてカゴに入れて、そして主が定められているところに行って、そして、ね、ファンです。その時任務についている祭司のもとに行って、私は主が私に与えると先祖たちに誓われた地に入りました、今日あなたの神主に報告いたしますと言いなさい。アメン。報告をしなさい。報告義務というのがあります。神様から与えられたもの、これを本当に与えられていく、そしてその収穫、初めて実りが実りました、そしたらその初物をですね持っていくんですね。主はこの初物を、喜ばれます。そして報告するということ、これを喜ばれます。本当にこの言葉でもって、その相手に感謝を捧げるんですね。皆さんの中でも、お兄さんと、弟がいたとして、それで、お兄さんの方は、全然報告しない、全然、まあまあパパこれこれなんだよ報告しない。弟の方がたくさん報告するとすれば、一体どっちが、愛されるでしょうね。いっぱいお話をする方、いっぱいコミュニケーションする方、ですね。皆さんも本当に神様、確かに皆さんの思い心の中をご存知ですけれども、本当に神様いっぱい、神様これこれなんですよ、このこのことはありがとう、そういうふうに引きなしに、言う人の方を私はご覧になってくださいます。この、収穫を得たならばこれこのところに行って報告しなさいと、そういうふうに言われ報告をするべきなんです。そして4節から、祭司はあなたの手からそのカゴを受け取り、あなたの神主の祭壇の前に備えなさい。あなたはあなたの神主の前で次のように唱えなさい。私の父はさすらいのアラム人でしたが、わずかな人数を連れてエジプトに下り、そこに起立しました。しかしそこで大きくて強い人数の多い国民になりました。アーメン。ここにいてどういうふうに報告をすればいいのか、その、お作法といいますか、お手本が書いてあるんですね。自分勝手な報告の方法ではないんです。自分勝手な感謝の捧げ方ではなく、本当にまた自分勝手な祈り方ではないんですね。これには主のそのガイドラインに従った捧げ方、報告し方、祈り方というものがあります。
例えばの話、私は韓国から来ました、たくさんの人の中でこれこれをしました、その中において私が今できているこれこれはね、主よあなたがしてくださったことです。出どころを言うということです。人はね、妙な感謝をするんだ。祈るときはこれこれをしてくださいってすごい事細かく祈る、勉強が1番になりますようにとか10番になりますようにとか、ね、何々 の、 あの切符が当たりますようにとか、ね、何前先生具体的に要求するときは具体的なんですよ。なのにそれが蹴った時というのは具体的に主よって、あなたにお祈りしたらこれが当たりました、そういうふうにしない。やっとできたのが、ああ感謝、イエス様のおかげだと思いなさい、そのぐらいでしょ。寝たる時に具体的であったとするんだったら、得た時も具体的で、それが次にイエス様に信用してもらって次のものを得る、 だからもう寝たって得たならば、主よ、あの時私がこうやってあの子に寝たさいねって、すごい私ちょうだいちょうだいって言ったよね。そしたら主よ、あなたがくださいました、感謝ですってやって、それを何にするかって言ったらね、証人にもならなきゃいけないから、私祈ったの。祈ったらね、本当にやってなかったよ、証人にならなきゃいけない。小さいことから始めて、皆さんがそういったことをするとどうなるかって言ったらね、皆さんの日常茶飯事が祝福によって証人にならなければならないことでいっぱいになる、いっぱいになる、そういうことなんですね。だから、自分が祝福に値したいものなんですよ。私たちは祝福のところがすぐに犯したことを考えるとね、呪いに値する人がいる、ね、悪いことしてるから、それをねから考えると私たちは呪いに値する人なんです。でも罪は許してくださって、罪からは離れる力も与えてくださって、そして何をしてくださるかしたらね、主は私たちを祝福に値するものとして変えてくださっていきますよね。祝福に預かるようになると罪を犯す暇ない、ね、罪は誰が犯すんだ。お金がいっぱいあるのに滅ぼすわけないでしょ、ね、何かが足りないから罪を犯すんですよ。だからたくさんの祝福に、あり余るほどの祝福に預かると罪を犯す暇ない。自分が本当にどうしようもなかった自分だったのに、イエス様に会って解放されました、ね、成功できない自分だったのに、父と蜜がこの頭から流れて、そしてね、もう私は祝福されましたというこの手所をしなさいって言うんです。私たちはどうしようもない、ね、人でした、ね、わずかばかりの、ね、アラン人でした。でもエジプトに行った時に、そこであなたは私たちを大いに増え広がせて、ね、この強い民族にしてくださいましたというと告白してるんです。告白、自分の手所がこれだった時のことを忘れちゃいけない、ね、これだった私をあなたはこういうふうにしてくださいました、これを言わなきゃいけない、ね、私は勉強このぐらいだったんですよ、主よ。でもね、あなたはね、私の頭に血と水が流れるようにしてくださって、このようにしてくださいました、これが主よ。そうすれば必ずね、主はね、その人をまた祝福するんです。感謝の生贄なんです、それね。自分に主がしてくださったことをそのまんまねしてくださいました、そして主を感謝します、そしたらこれは感謝の生贄なんです。感謝の生贄を正しくする人には、私は私の救いを見せようって書いてあるね。私は私の救いを、今度あなたはまだ必要な時に、私の力が必要な時に、私が私の力をあなたに与えようということが書いてあります。はい、どうぞ。
このどういうふうに感謝を捧げるべきか、これ必ずですね、以前と以後、ビフォーとアフター、これが必要なんですね。化粧品とか、健康食品、ビフォーアフターの写真が出てきますね。でそれで、あ、こんなに変わるんだということで、そこでその商品に対する興味が生まれてくるんですけども、本当にこのビフォーアフター、この5節はまずビフォーをですね、これ伝えてるんですね。私は、私の父はさすらいのアラム人でしたが、でエジプトに連れて行かれました。もう以前はさすらいのアラム人、これ英語聖書を見るともう今にも滅ぼされて仕方ないような準備が、整えられたものです。滅ぼされるべき準備が整ったものでしたというのが、
英語に書いてある。
アッシリアン ready to perish、もういつでも、perish、滅ぼされる準備が、もう ready された人、でした、けれども、そこから主が上がってくださった、これ皆さんも告白するべきです。イエス様を信じる前は、本当にまた教会に通う前は、本当に自分はもういつでも、打ち叩かれて、仕方がないようなものでした、若者はまだ
まあ、大した罪を犯してないかもしれない本当に、大人になってから信じた人はですね、本当に私は以前はヤクザでしたとかホームレスでしたとか、もう本当に以前もう悪霊に取り憑かれてもう頭の中ぐちゃぐちゃでしたとか、そういうところから救われる人がですね、本当にイエス様にどれほど救われたか、これが本当に心に染みて分かるんですけども、このですから以前は自分はどうだったのか、そこからどういう自分に取り替えられたのか、これがその五節以降書いてあるんです。六節から見ていきますと、六節、エジプト人は私たちを虐待し苦しめ、私たちに過酷な労働を課しました。私たちが私たちの父祖の神主に叫びますと、主は私たちの声を聞き、私たちの窮状とロープと圧迫をご覧になりました。そこで主は力強い御手と述べられた腕と恐ろしい力と印と不思議等を持って私たちをエジプトから連れ出し、このところに導き入れ、父と蜜の流れる地、この地を私たちにくださいました。アーメン。本当に以前エジプトが私たちを虐待しました。ひどい目に遭ってました。もうただ働かされて、そしてもうただ働きさせられました。そこから主に叫ぶと、主に助けを求めると主が答えてくださいました。それで主が本当に力強い御手と恐ろしい力と印不思議を持ってそこから連れ出してくださって、そして今はこんなに父と蜜の流れるこの地に私たちを定住させてくださいました。ですから本当に以前これこの状態だった、そして本当に主に求めたら主が答えてくださった、主がこんなに良くしてくださった、父と蜜の流れるものにしてくださった、この一連のことをですね告白しなさいと、主は本当にこの感謝のことのガイドラインを示してくださったんです。で本当に今、世界同時的に出演する時の、実感のところがありますね。先ほどね、サルフさんにお祈りの中でね、引用してくださいましたけども、その中、その実感実はですね、神様の、こういう告白をしなさいというところから始まるんですね。ちょっと私日本語を覚えてなくてね、韓国語と英語は覚えてるんですけども、なるノルエグタンジョンデオトンチベットインドハヨネノエハナニヨファークラ、ですから私は、あなた方の神、あなた方のエジプトの奴隷の家から導き出したあなたの神主である、という告白から、始まります。実会は神様いかなる方か、皆さんを奴隷の状態から連れ出した、奴隷から解放してなさったのが皆さんの神主ですと、皆さんを告白するべきなんです。以前は本当にこの御言葉を知る前、皆さんを知る前、責任する前、もう本当に、周りの人々が、周りの、強い者たちがただ私をいじめて、私をもう絞り取って嫌な思いをさせ、けれども力はない、知恵もない、腕力もない、成績も B の方だったのを、本当にこの主を主に助けを求めたら、主の御言葉が入ってきたら、天にしたら本当に主が知恵を与えてくださり、また本当にそういういじめられるものではなくて、むしろ支配する側、知恵を持って、あ、この人今こういう状態なんだ、じゃあこうすればもっと良くなる、そういう知恵を与えてくださった、本主がそのように良くしてくださった、そのことを皆さんは告白する、感謝の時に告白するべきなんですね。ここに本当に多くの果物実りがあります。本当に主が大地の実りをくださいました。このことを感謝するべきですし、また父と蜜の流れる地、これ何も土地農夫にだけ与えたことじゃないよって考えては、本当にこのスモーから、もう霊からですね、それが流れてくるということを言いました。それが流れてきて、そして皆さんが本当にこの世の中において何か役に立つ、また勉強ができるようになった、また本当に物事をそれを本当に発明するその知恵とか、あるいは巧みな技が与えられた、そうした物の実りが実った時、その実りの初物を持ってですね、主の前に行って、そして主の前に報告をして、そして主を 以前私はこれこれの状態でした。けれどもあなたがその私を救い出して、そしてこんなにまでもできるようにしてくださいました。こんなにまでも実りに実るようにしてくださいましたということですね。主の御前に持っていって感謝の報告をするんです。
ユダヤ人の家に行くとですね、救済箱っていうのを箱がある、ね、でその、ユダヤ人の子供は赤ちゃんから10分の1を捧げるんだよ。でその10分の1、赤ちゃんの10分の1どうやって捧げるか教えてやる。シオンに結婚して子供を産んだら、子供がねおっぱいなりミルクなり飲むでしょ。でその時に親が自分で決めるの、この子が、今飲んでいるそれに対して飲んだものを本当に感謝して、飲むものを感謝して何をして30セントとかね、1ドルとか。だから、ね、ユダヤ人の言うことを10分の1がすごいだったの。でそこにまだ救済学校っていうのがあって、ね、救済をするためにそれを持っているんですね。だからユダヤ人はアメリカに住んでいても、どこどこに住んでいても、ね、やるんですよ。自分の家に救済学校があって、まだ自分の町囲みに、ね、救済のために建てた蔵というものを、ね、設けてということなんだけど、多分街道がそれに値するかな。で救済箱の中に、貧しい人を救済するためのものを入れるんです。入れて何をするかって言ったらね、それがこういっぱいなんじゃない、いっぱいになった時にそれを持って息子とお父さんが一緒に出る、子供が一緒に出て、その救済しなければならないところに直接行って、それを全部、まあ、そこに例えば、紙おむつが必要だったら紙おむつを買ってそれを差し上げる、ね、パンが必要なところだったらパンを持ってってそれを。だから今聖書にこれから出てくるんだけど、ね、自分が豊かになった時に忘れてはならない言葉で、忘れてはならない人が4種類の人が出てくる。まず一番目がレビ人、今で働きの人です、ね、そしてコジとヤモメと旅人です。で旅人っていうのは、え、旅人なんで、こういうカラカラってやってる旅人じゃないよ、本です。自分の土地において、ね、生きていく、ね、してる人もいない、輝かす土地もない、職業もない、そのような人が行ったらその人たちを助けなければならないということが書いてあるんですね。前ちょっと私師匠のママに、ここは法律いないのって聞いたことがある。そしたらホームレスがここはあまりいないみたいなこと言ったらね、このホームレスがいない、もしね成田にホームレスがいないとしたらね、それが成田の安定される秘訣なんです。あなたの町がコミにおいて食べるのにね、もうどうしようもなくて、あ、お腹すいたって言ってるんだけど誰もあげる人がいない、人がその土地にいるとしたら、主はその土地を祝福して、お返しができない人に貸すことは主に貸すことだって書いてある、ね、だから孤児ややもめ、保護者がいないってことなんです。レビ人は仕事をしないで神の仕事だけをしている旅人、ね、その土地において、ね、関わりが持てるようなものが何もない、そのような状況なんですね。だからこういった人たちを養いなさい、そうすればあなたは祝福をされるよということを書いてある。これが、ね、私たちに今日主が教えてくださる、告白しなさい、ね、 自分がどういう人だったのに今こう変わったのか、自分の立場はこうだったのにこう変わりました、これを告白しなさい、そういうことと、ね、絶対救済しなければならない、そして使えなければならない人がいるということで、ね、レビデオとポジティブホームとタレントがいる。こうだったのにこうなりました、その言葉と一緒にこうなった時の品物をこう持ってきて、持ってきてそれを告白しなさい、告白して捧げなさい、そういうことなんだけど、2番目の、自分の町囲みにおいてそういった人がいたら助けなさいというのを、助けた後に主よ私の町囲みにおいて、ね、レビ人がいましたね、コジとヤモメがいました、旅人がいました、それを助けてから私はここに来ましたが捧げ物。これを余すとこなくやったとき、やったとき私はあなたを祝福すると書いてある。いいですか、今日は祝福に預かるために法則を皆さんに教えました。それと素晴らしい世界的な祝福は父と蜜の流れる祝福なんだけど、私どうもこの父と蜜の流れる、そしたら何、農業しない人はダメなのみたいなね。そしてああもう一つこう理解ができた時に、あ父と蜜の流れる、あ事業を一生懸命、企業を一生懸命やればそれでいいのということだったんだけど、本当に父と蜜の流れる祝福というのをこうね、こうということが分かりました。だから皆さんはこれから何をすべきかというか、祝福された時に私に課せられている勤務を私はちゃんと果たします。だからここに父と蜜を流して
ください
。これが必要なんです。ユダヤ人が本当にお金がかからない、ね、ことを発明していつも世界に先頭に、ね、それで彼らはもう世界的な祝福をね、昼も夜も休まずに受けている。ね、休まずに受けている。どうやって？ここに父と蜜が生まれたからです。主がね、私たちにテピリンを通して、ね、このイエス様の弟子らしい姿、そして証人らしい立ち振る舞いをするということであるならば、ね、あなたたちにもこの父と蜜の流れる祝福を与えてください。そしたらイエス・キリストにあるこの法則にのっとって皆さんがもし父と蜜の流れるこの祝福に預かるとしたら、ユダヤ人が今受けている祝福よりもっとより優れた祝福に預かることです。
アーメン。
彼らはあげない、見せない、絶対に教えないということなんだけど、私たちはね、あげる、見せる、絶対教えるということで何をするかって言ったらね、自転車をね教えて、私たちはね車を発明するんです、ね、車を教えて私たちはね飛行機を作っちゃうんです。あと何年もすればね、皆さんね車がこういう車になるんだ、あんたたちの世代はその車に乗る、うん、それと車はどうなるかって言ったらね、乗っていくだな、降りてから車に何時に私を迎えに来てって言ったら、車がどこかあの駐車違反しないところにいて、そしてその時間を過ごして自分で勝手に来るんです、迎えに。これが多分10年以内、10年5年くらいになるんじゃないか。そういうのをね作る人と、そういうのを出てきた時、すごい一生懸命いて買う人、そっちになりたい。作る人にならなきゃ、ね、作る人にならなきゃ、ね、消費する側じゃなく、これから皆さんは何を目指すかって言ったら、ね、作って消費させる、 そのような立場にいらなきゃいけない。これからの世の中というのはね、前は 20% の人たちがこの世界のトップクラスになればよかった。あのね、100人の中に2名が世界のトップに。で、今の状態でいくと全部ユダヤ人なの。だから私はそれ嫌だって言う。もう絶対嫌だって言う。だからあなたたちにこれを私教えてるんです。教えて実践すれば責任を取ってくださるのあの方、イエス様。イエス様、いいですか。今日いくつかのことを皆さんに言いました。底辺だった時に、ね、上に上がった状態を、ね、持って、ね、自分が底辺だったことを主に報告する。これがためにあなたが私をこういうふうに大きくしてくださいました。主を感謝します。あなたを祝福してくださったのでこうなりましたね。それ一つ。あとは自分の町運びにおいて成功した時にね、レビ人と子供とやもめ、そして旅人をね、絶対に飢えさせないことに祝福を受けたものを持って、それをね、当てていきなさい。そうすれば主はね、父と見つね、これを尽きることなく与えてくれるということですよ。まだまだね、人が手つかずに置いているものは全世界がたくさんあります。まだまだたくさんあります。だから主はね、聖書にこう書いてある。絶対にこれを悪人が手を出すことができないようにね、暗黒の中に隠して、父と別、次世代の父と別になるように。それとまだ世の中に出てこないこの祝福、それをね、主は、ね、暗黒の中に隠しているっていう。これをね、主が私たちに見つけさせる、見つけさせる。そしてそれを私たちのものにするんです。林先生がね、今ね、すごい真剣な何か分かりますか。同じ口下で今言っている言葉が主から来ているというのはすごく分かるから。時々ね、林先生と私がね、メッセージを絶対でタブルでするかな。そうすると人がね、すごい練習してますか。内訳一度もしたんですよ。でもっと不思議なことは、こっち日本語、こっち韓国語だった時がある。で私何言ってるか分かんないじゃん、ね、でも日本語と韓国語は分かる人は分かるよね。私が何を言ったのか分かんないのに、次に言ってる言葉はそれにつながってる。なんで上から来たね、その御霊によって宣言しているから、そういうことが可能なんです。いい？今日はね、本当にみんなにそのテレビがね、ちょっと良くなっているので、主がね、みんなに今ね、これを開いてるんですよ。実は実はここからなんです。
ダメダメ、
私も初めて知った。実は実はここから流れる。それで教えていただいてみたら、本当だと思いました。世界ね、あらゆる企業、今ね、もう最先端で一番儲かってる企業、一番成功してる企業というのはね、全部ユダヤ人のこの父と見つけたので、ここから生まれたんです。次世代の本当にこの真理についてね、必要なこと、それをね、皆さんが気高いこのテピリンに対する信頼、それを持って、そしてこのテピリンのこの土台でこう出来上がったこの見解でこう、ね、人物の世界を見ることによって、この流れるこの父と水が世界的なもの、ダメだよ、学校で一番 そんなのしない、ね、ここに流れるものは主よ、私は世界一の父と水が流れます、
ね、
これですよ、ね、世界一の父と水が流れます、ね、夢がある人は必ず主がね、その夢を叶えてください。なぜか分かりますか？その夢がある人に夢を叶えたことによって、ね、私は主であるということを証明できるからです。私たちがイエス様の弟子になって証人になる理由はこれなんです。弟子は教えられた通りのことをします。証人は主が弟子としてやった人が、ね、やったことね、お祈りしたこと、主に信頼して期待して願ったことを主はね、証人とするために何をするか、これという実態を与えてね、私たちを証人にしてくださる。ただ弟子としてべきとしたものを願って、そしてそれを現実化してくださるイエス様のこのね実態、それを編み出して、そしてどんなもんだ、私の主がやってくださいましたというね、証が本当にこの成田エクレシア、そしてこの若者はもうあと10年もすれば絶対結婚して子供を産んだりするでしょう。でその時はね、本当にこの子、この人たちから生まれた子供はね、ママパパということよりね、御言葉を先に喋る子が生まれてきて、そしてもっとよりすぐりの素晴らしい次世代が生まれて、ね、そして主に栄光を捧げる成田エクレシアでありますよ。
アーメン。
私がね、ここに来てメッセージをするようになった理由が私分からなかったんですよ。分からなかった。で、主はこう言ったんです。教会学校を始めなさい、決心。って言った時に、これが理由だったんです。あなたたちがセピリにする理由が私はここに来て、メッセージをするというふうにテピリをしてテピリの世代を育てなさい。それがイエス様からの私のミッションです。その通り信じて皆さんがやるならば必ず主がやさって、主がやってくださって本当に人物ことに最高に役に立てるこの若者でありますように、ママパパでありますように、皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。
アーメン。それでは今いただきましたみことを今それぞれが祈りで応答する時を申したいと思います。
じゃあ、下に父と水が流れます。世界的な父と水が流れますように、この時間祈っていきたいと思います。では、主の皆を呼びましょう。せーの。
主よ、主よ、主よ。
Thank you.
生は本当にいつでも滅びても仕方がないようなそんな状態のところを、私たちはあなたを身の呼んだところ、あなたは私たちを呼び出し連れ出し、そして父と蜜の流れる地へと、その歩みへと私たちを導いてくださったことを感謝いたします。主よ、本当に父と蜜がこの頭脳から流れますように、この主を思いから心から流れていき、そして本当にあなたの御言葉の父、また蜜、それをたっぷりといただいて、またこの地上においては栄えたもの、健やかなもの、力強きもの、美しいもの、また栄光の富に富んだものでありますように、あなたが本当にこの世をして、この栄えある務めと我々を呼び出し、またこの地上において栄えたものとなる務めを与えてくださいました。それゆえ我々はあなたに感謝を捧げます。ますますこれからそれを得ていく都度、あなたに今報告をし、そして本当にますますあなたを褒めたたえ感謝を捧げるものでありますように、この一人一人を感謝いたします。主よ、本当に若者たちを感謝いたします。あなたがこの一人一人、大人も子供もみんなこぞって、ただあなたを真ん中にして、あなたに聞き従い、そしてますますあなたに待ち加えられて与えられる一人一人、ますます一人一人の家庭家庭の父と蜜が流れ、また学業において父と蜜が流れ、ビジネスにおいて父と蜜が流れ、そしてますます豊かに得た時に、主よ、レビ人やまた在留国人と共にそれを喜び楽しみシェアし、そして第3年目にはさらに、主よ、レビ人在留国人のみならず、みなしご、やもめ、本当に多くの人々をますます養っていく、その富が増し加えられていくことを感謝いたします。どうかこのサイクルがこの成田エクレシアにてずっとずっとこれから続けられていきますように、あなたが祝福してください。イエス様の名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。
それでは賛美の308番を賛美して、ご一緒に友達に捧げ物を鑑賞いたします。308番です。
Thank you.
レルヤ、愛する主よ、あなたにも皆を褒めて大賛美いたします。私たちは本当にあなたから多くのものをいただきました。恵みをいただきました。主よ、物質的なもの、霊的なもの、知識的なもの、主よ、本当にあなたが本当に私たちの思いから心から知識と密度を流してくださいました。
適
宜これによって本当に私たちの脳が活性化され、霊性が活性化され、あなたの姿が作り上げられて、そして主よ、本当にあらゆる良き実りが実った今年1年でした。収穫感謝祭が2倍になりました。本当に収穫を2倍にしてくださったことを感謝します。もっともっとこれから倍に倍にと主の収穫が増えていくことを信じて感謝いたします。主よ、本当に子どもたち、若者たちがますます栄光の次世代となっていき、思いから心からこの知性から知識から知識と熱が流れ出していきますように。子育てが主を本当に子育ての面において、またビジネスの面において、またあらゆる諸々のことにおいて主を知識と熱を流し出してくださり、また栄光の次世代をテビリングを仕掛けていくことができますように。あなたが主をまさすこのカナンの地広くて、そして知識と熱が流れ、またあなたの目が一年中注がれた知恵と我らを使わし、そこによってますます産めよ増えよ地道を、そうです、栄光の神の子たちを増やしていくことができますように、あなたが導きなさい。今日主よ、本当にあなたからいただいたものの中からあなたへとお捧げいたします。あなたにご報告いたします。本当に我ら以前は本当に滅びるに足りるものでしたが、今は救われるものとして主を恵みいただくものとして本当にこの幸いを得ました。今ここにご報告いたします。どうかあなたがお受け取りになり栄光を受け取ってくださいます。そして本当にこれから始まる1週間、諸々の歩みがあります。学業においてビジネスにおいて、主をそれぞれの行く場所場所先々においてあなたが父と密を流してくださるように、あなたが主をあらゆる物事から守ってくださるように、コロナがはびこり、また不正がはびこり、嘘がはびこり、このようなことで真実をまた主を健やかさを、あなたの清さをまさつもさせていく一人一人でありますように、あなたが祝福しなさい。これから始まる1週間が本当にあなたにして幸いな1週間でありますように。家庭家庭が喜び満ちあふれ、食物がまたあなたにあることのその喜びが満ちあふれていきますように、どうかよろしくお願いいたします。あなたに期待し感謝して我々の主イエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。
ではご聞きください。最後に主の祈り557番を賛じて後に祝祷いたします。
主が御顔をあなたに照らし
あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。